議会だより愛川第186号令和7年7月15日発行音声版議会だより愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者に向けて作成したものです。それでは議会だより愛川第186号令和7年7月15日発行をお届けします。編集発行愛川町議会広報校長常任委員会郵便番号 243-0392 神奈川県愛川郡愛川町墨田 251-1 電話 046-285-6927 直通責任者議会議長井出和美年4回発行。この CD の収録時間はおよそ70分です。総ページ数は14ページです。判例。この CD の回想はレベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。それぞれの記事の写真は省略しますが、愛川ほっこり写真館については紹介する場合があります。判例終わり。目次。表紙1ページ。令和7年第2回6月定例会。人事議案、専決処分の承認、条例議案。条例議案、補正予算。2ページ。事件議案、委員会提出議案、個人総括質疑、3ページ。会派議決一覧表、4ページ。一般質問、茅隆之議員、5ページ。井上博明議員、鈴木真一議員、6ページ。花上勲議員、渡辺元井議員、7ページ。岸上敦子議員、小林恵子議員、8ページ。安倍隆之議員、加谷博文議員、9ページ。佐藤理恵議員、熊坂健太郎議員、10ページ。第12回町民との意見交換会を開催。陳情、審査の結果、議場配布となったもの。11ページ。令和6年度政務活動費収支報告。12ページ。第36回議会クイズ。第35回議会クイズの答えと当選者。次回定例会のお知らせ。13ページ。愛川ほっこり写真館。編集後期。14ページ。目次終わり。表紙説明。タイトルは、豪奢蓮華神社とあります。荘厳な雰囲気の中、社殿に向かう険しい石段が続いています。表紙説明終わり。2025愛川町議会。令和7年第2回愛川町議会が、6月2日から13日まで、会期12日間、本会議開催日4日間にわたり開催され、人事、条例、補正予算及び事件議案など、26件の町長提出議案、委員会提出議案1件を審議し、全議案を可決するとともに、陳情1件を審議しました。令和7年第2回定例会日程、合否、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。6月2日、月曜日、本会議。陳情の委員会付託1件。水道検査結果報告3件。固定資産評価審査委員会委員の選任1件。農業委員会委員の任命11件。 専決処分の承認2件、町長提出議案の説明・質疑・討論・採決、継続費繰越計算書の報告、繰越免許費繰越計算書の報告、公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告、教育民生常任委員会所管事務調査、4日水曜日本会議一般質問6人、5日木曜日本会議一般質問5人、9日月曜日総務建設常任委員会付託案件の審査所管事務調査、13日金曜日本会議町長提出議案の説明質疑討論採決、付託案件の審査結果の委員長報告質疑討論採決、委員会提出議案の説明質疑討論採決。
人事議案、固定資産評価審査委員会委員の選任、賛成全員。任期満了に伴い、引き続き次の方を選任することに同意したものです。美馬瀬在住、吉川雄二氏。農業委員会委員の任命、賛成全員。任期満了に伴い、次の11名の方を任命することに同意したものです。半原在住、総富智和氏。美馬瀬在住、田村五郎氏。美馬瀬在住、北原幸子氏。隅田在住、篠崎昌司氏。美馬瀬在住、高野橋恵美氏。半原在住、紀藤智子氏。美馬瀬在住、加藤和夫氏。隅田在住、小曽根清氏。中津在住、熊坂勲氏。中津在住、梅沢貞人氏。中津在住、原隆氏。専決処分の承認、条例議案。愛川町政条例の一部改正、賛成全員。地方税法等の一部改正に伴い、二輪車の原動機付き自転車の区分が見直しされ、軽自動車税種別割の税率が追加されたことから、所要の改正を行ったものです。施行期日、令和7年4月1日。愛川町国民健康保険税条例の一部改正、賛成全員。地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額が引き上げられるとともに、低所得者の軽減措置を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象世帯にかかる軽減判定所得基準の見直しが行われたことから、所要の改正を行ったものです。施行期日、令和7年4月1日。条例議案、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正、賛成全員。新たなごみ中間処理施設の稼働に伴い、本町から厚木愛好環境施設組合に事業系一般廃棄物の処理が移管され、今後本町では手数料の徴収を行わないことから、所要の改正を行うものです。施行期日、令和7年12月1日。補正予算、令和7年度愛川町一般会計補正予算、第1号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、それぞれ1985万5000円を追加し、一般会計の総額を154億1985万5000円としたものです。令和6年度から実施している平山下平線第一工区改良工事について、安全対策のための追加工事等に必要な経費を増額するものです。 令和7年度愛川町一般会計補正予算第2号賛成全員。歳入歳出予算の総額からそれぞれ476万8000円を減額し、一般会計の総額を154億1508万7000円としたものです。主な内容は、半原文書庁舎長寿命化改修事業において、全体的な工程の見直しを行うなど、設計内容を変更したことから減額するものです。令和7年度、愛川町公共下水道事業会計補正予算第1号賛成全員。埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因する道路陥没事故を受け、雨水管の調査にかかる事業費について増額するものです。事件議案。厚木愛子環境施設組合の規約変更について賛成全員。新たなゴミ中間処理施設の稼働に伴い、厚木愛子環境施設組合の事務所が厚木市栄町から処理施設内同市金田に移転するため、規約の変更を行うものです。財産の取得について、防災資機材等購入、賛成全員。自然災害への備えとして、非常食や保存飲料水等の防災資機材を購入します。取得価格1072万840円。納入者株式会社関東小池。納入期限令和7年11月28日。資機材搬送車購入賛成全員。消防署本署に配備している災害活動に必要な資機材の搬送を行う資機材搬送車を更新します。取得価格1835万1089円。納入者南関東日野自動車株式会社。納入期限令和8年3月31日。美化プラント重機購入賛成全員。粗大ゴミを運搬用コンテナに積み込むために使用する重機を購入します。取得価格640万2000円。納入者株式会社関東建機サービス。納入期限令和7年11月14日。工事請負契約の変更について、令和6年度中津工業団地第1号公園多目的広場整備工事、賛成全員。変更前、請負契約金額、1億3780万8000円。変更後、請負契約金額、1億7503万7500円。請負契約の相手、株式会社星建設。令和6年度、平山下平線第一工区改良工事、賛成全員。変更前、請負契約金額、9878万1100円。変更後、請負契約金額、1億2059万4100円。請負契約の相手、佐藤建設株式会社。変更後後期、令和6年6月21日から令和7年10月30日まで、町道路線の廃止認定賛成全員。町道として管理不要となった半原地区の1路線を廃止し、新たに管理する必要が生じた半原地区2路線及び中津地区1路線の計3路線を認定したものです。委員会提出議案。愛川町議会基本条例の一部改正、賛成全員。愛川町議会基本条例は、議会が果たす役割を明確にし、議会や議員の活動、原則などの議会に関する基本的事項を定めることで、 町民の参加を基本とする開かれた議会を実現し、活力あるまちづくりと町民福祉の向上に資することを目的に制定されました。本条例第20条では、条例が施行されてから現在に至るまで、その目的が達成されているか、また正しく運用されているかを検証すると定めているため、令和6年4月より議会運営委員会で協議してきました。その結果、おおむね条項に従い運用されており、目的達成に向けて歩みを進めているものの、新たに2つの条項を追加する必要があるとの結論に至りました。このことから、災害時においても、議会機能を維持するための災害時の対応を定めるほか、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、オンラインシステムを積極的に活用することを推進する、情報通信技術の活用の2項を追加するため、所要の改正を行うものです。施行期日、公布の日。個人総括質疑。補正予算事件議案について、加谷博議員、熊坂議員、花上議員、渡辺議員、小林議員、安倍議員、岸上議員の7名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。工事請負契約の変更について、令和6年度中津工業団地第1号公園多目的広場整備工事、変更の要因について、変更増額金額の財源構成について、財産の取得について、美化プラント重機の詳細について、財産の取得について、資機材搬送車の詳細について、財産の取得について、防災資機材取得の詳細について、大規模下水道管路特別重点調査業務増額、増額の詳細について、老人保護措置費増額、増額の詳細について、定額減税補足給付金、給付事業費、不足額給付分、定額減税補足給付金の対象となる主なケースについて。
令和7年第2回定例会議決一覧表、全会一致の議案、議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第25号固定資産評価審査委員会委員の選任について同意。町長提出第26号から第36号農業委員会委員の任命について同意。町長提出第37号専決処分の承認について、相川町税条例の一部を改正する条例の制定について承認。町長提出第38号専決処分の承認について、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について承認。町長提出第39号相川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第40号令和7年度相川町一般会計補正予算第1号可決。町長提出第41号令和7年度相川町公共下水道事業会計補正予算第1号可決。町長提出第42号厚木愛好環境施設組合の規約変更について可決。町長提出第43号財産の取得について防災資機材等購入可決。町長提出第44号財産の取得について資機材搬送車購入可決。町長提出第45号財産の取得について美化プラント重機購入可決。 町長提出第46号工事請負契約の変更について、令和6年度、中津工業団地第1号公園多目的広場整備工事、可決。町長提出第47号、町道路線の廃止について、可決。町長提出第48号、町道路線の認定について、可決。町長提出第49号、令和7年度相川町一般会計補正予算第2号、可決。町長提出第50号、工事請負契約の変更について、令和6年度、平山下平線第1工区改良工事、可決。委員会提出第1号、相川町議会基本条例の一部を改正する条例について、可決。意見が分かれた議案。議案番号、陳情第14号。議案等の件名。工事請負契約に係る経緯な変更について、地方自治法第180条第1項に基づく専決事項とすることを求める陳情。議員名、賛成。相川の新時代、渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、公明党、佐藤理恵、岸上敦子、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、令和相川、加谷隆之、安倍隆之。反対、令和相川、小島総一郎。議決結果、採択。なお、公明党井出和美議員は議長のため、採決に加わりません。一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、6月定例会の会議録は、9月頃には、閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員、地域幸福度指標アンケート実施。問い、現在、デジタル田園都市国家構想で、地域幸福度ウェルビーイング指標を活用する流れがあります。そこでその指標を作るにあたり町民を対象とした幸福度アンケートを実施するか伺います。答え、行う自治体増える、調査手法とし研究。民政部長、幸福度指標に基づくアンケートを行う自治体が増えているので、その有効性や実効性などの検証を行いながら、調査手法の一つとして研究を行います。ウェルビーイングを目指して。問い、身体的な健康、精神的な健康、社会的に良好な状態が満たされた幸福な状態を指すウェルビーイングが注目されており、町民の幸福度を上げる施策が重要だと考えます。町民が健康で幸せな時間を送ることができるよう、心と体の健康を維持増進するための取り組みを伺います。答え、未病センター開設、健康意識啓発図る。町長、未病センター相川を開設し、健康プランに基づく各種教室や健康相談の実施、健康ポイント事業を行うほか、地域の健康づくり事業である楽々クラブへの支援等を行っています。こうした取り組みが、心と体、社会的つながりが満たされるウェルビーイングに結びつくものと捉え、時勢やニーズに応じた未病対策や保健事業に引き続き努めます。
井上博明議員、相川地区の観光地、さらに磨きをかける。問い、豊かな自然や相川地区の観光施設を目的に、
本町に多くの方が訪れています。そこで、相川地区をさらに観光地として磨きをかけていく考えについて伺います。答え、にぎわい等を創出、町全体に広げる。町長、にぎわいの創出や関係人口の増加を念頭に、地域資源を生かせるように努めます。また、相川地区にあるポテンシャルを生かし、さらに観光地として発展させ、その効果が町全体に広がるよう取り組みます。耐震性乏しい役場本庁舎。問い、役場本庁舎の耐震性が乏しいため、建て替えを検討する必要があると思いますが、その検討状況について伺います。答え、庁舎の在り方検討会、設置と協議を進める。財務部長、令和7年2月に庁舎の関係者で組織する庁舎の在り方検討委員会を立ち上げ、現在の庁舎の現状と抱える課題について、情報を共有するとともに、建て替えの基本的な進め方について協議しました。今後は、国のアドバイザーから専門的な知見や助言をいただきながら、建て替えの基礎調査資料を作成するためのコンサルタント業務の発注内容や、全体的なスケジュールについて検討を進める予定です。その他の質問項目。林野火災対策について。鈴木真一議員、かなちゃん手形、制度変更と対応。問い、かなちゃん手形の制度変更後の高齢者外出支援策について、町の考えを伺います。答え、IC カード定期券、近隣自治体と連携。町長、既存の各種支援策を進めながら、住民ボランティアや民間事業者の取り組みを活用し、外出支援策を見出すことが必要だと考えています。なお、新たに販売された IC カード定期券、かなちゃんパス、12ヶ月券5万4000円は、有効期間中の払い戻しが可能であり、購入費、助成制度の対象とすることは難しいため、神奈川中央交通や近隣自治体と連携を図りながら、さまざまな角度で検討を重ねます。女性職員の管理職登用の現状。問い、本庁における女性職員の管理職登用の現状について伺います。答え、昨年度と比べ微増、引き続き努力重ねる。町長、女性職員の活躍を推進し、男女を問わず、職員が責任と誇りを持って働ける職場づくりを推進することは、男女共同参画社会の中で重要なことと認識しています。令和7年度の人事異動では、4名の女性職員を管理職に昇格し、女性管理職の割合は 22.4% と、昨年度と比べ 0.3 ポイント増加しました。引き続き、意欲ある女性管理職の登用に努めながら、働きやすい職場環境づくりの中で、全職員が誇りと愛着を持って仕事に取り組めるよう努力を重ねます。その他の質問項目、地域公共交通計画の策定について。花上勲議員、不登校いじめ問題、効果的な道徳教育。問い、不登校やいじめ問題に対応するための道徳教育を効果的に行っていく必要があると思いますが、道徳教育の推進について町の考えを伺います。答え、他者への思いやり、学級風土の醸成へ。教育長、いじめの未然防止や人間関係の改善につながるよう、命の大切さや他者への思いやりなどを題材とした事業を行っています。 誰もが安心して学べる学級風土を醸成し、いじめや不登校を生まない学校づくりに努めています。今後の道徳教育のあり方。問い、道徳教育は他の教科と違い、明確な答えがあるわけでもなく、テストもありません。指導者からは教えにくい教科で、習う側からは習得することはかなり難しい教科だと思います。生徒に対し、忘れないように教育するには、明確な柱が必要だと思いますが、今後の道徳教育のあり方について伺います。答え、互いを尊重し共同、授業の改善を推進。教育次長、児童生徒が多様な人々と互いを尊重しながら共同し、より良い社会を形作っていくために、自己の生き方についての考えを深めることができるよう、道徳的価値を自分ごととして捉える、考え、議論する道徳に向けた授業改善を一層推進していきます。渡辺元議員、業務の効率化目的、公務支援システム。問い、公務支援システムは、教育機関における業務の効率化を目的としたシステムで、教務、保健、事務、情報共有など幅広い公務を支援します。そこで、このシステムを導入する考えについて伺います。答え、すでに一部電子化、早期導入に努める。教育庁、児童生徒の成績処理や教職員の勤怠管理など、すでに一部の業務を電子化していますが、さらに学校業務の効率化を図るため、できるだけ早期に導入できるように努めます。障害者自立支援、物品等の調達推進状況。問い、障害者の自立支援のため、就労施設等からの物品及び役務の受注機会を確保し、調達等の推進を図っていますが、現在の状況について伺います。答え、年平均15万円の実績、創出拡大に努める。町長、障害者優先調達推進法に基づき、印刷物の作成や物品購入の発注をしており、これまでの調達実績は年平均15万円となっています。また、障害者就労支援施設等からの物品調達については、障害者の自立を支える大切な取り組みであることから、施設との連携を図りながら、調達機会の創出・拡大につながるよう努力していきます。その他の質問項目、地域公共交通計画の策定の進捗状況について。